聞こえてますかね、大丈夫かな。ハレルヤ、
ハレルヤ、
ハレルヤ。はい、ね、本当に今私たちは、ね、今日も賛美してて改めて思いますけど、本当に今特別な、そういうところに置かされて、ね、置かれているなとつくづく思いますね、うん、じゃあ隣の人に言いましょう。この時代に生きててよかったね。
この時代に生きててよかったね。
この時代はちょっとドキドキは深く、ちょっとドキドキも多い時代ではあるんですけれども、ね、でも本当にそこには神様の素晴らしい計画があることを感謝です、ね。でこの前ですね、ジャクピア先生が一言言っていたのを聞いて、それがすごく心に残っていたんです。でそれは何かというと、この2年間は教会が立ち上がるための2年間だった、そういうふうに言ったんです。わおって思ったんですね。この2年間、教会が立ち上がる、ね、神の教会が立ち上がるための2年間だった。そして今月は、先週初歩で学びましたけれども、それは私たちが王冠を受ける月っていうものでした、うん、でこの王冠を受ける月とも言えるし、王冠を神があなたの頭に置くのを受け入れる時、こういうふうに言うこともできると思う。だから神様は私たちにすでに権威を与えている、油注ぎを与えている。でも私たちがそれを理解しないと、それを実際に頭に乗せるっていうことをしない、つまりこの権威を行使するってことをしないんですね。でまた私たちがその王冠とか、自分が神にあって、その王子である、王女である、王であって祭司である、このことを分からないと、これを自分の頭に乗せて、そしてそのアイデンティティに従って振る舞っていくということをしないんですね。だから私たちがなんか全然違う、なんだろうな、これ例え出すとその人の職業ばかりしてるみたいで難しいんだけど、まあ、なんかすごいボロボロの服を着ているのと、王服を着て王冠かぶったのじゃ随分振る舞い変わってくるでしょ、ね、だから私たちが今どういう風な存在なのか、ね、これを理解するっていうのが、また王冠を受ける月とも言えます、
ね、
で王冠を受ける月っていうのは、祝福を受ける月というのとちょっと違う、ね、祝福っていうのは祝福受けます、繁栄受けます、それはとても素晴らしいよね。でも王冠には任務が伴います、ね、そして王冠には権威が伴います、ね、だからその自分の叱るべき場所、アイデンティティ、立場、それを知って実際にそれを行使していく、これが王冠を受けるっていうことになるわけなんです、
うん。
だからそういう意味で私たちは本当に改めて自分の神にあるアイデンティティを知る、ね、そしてまた神に与えられているあなたのミッションを知る、そしてまた神に与えた権威を実際に行使して治めていく、このことを、特に考えていきたいと思うんです、ね、そしてまた今年終わりだからね、もう早かったね、2021年もね、こういう21年になるとは思いませんでしたかなと思いますけど、もっと違う終わり方が良かったなって気もするんですけれども、ね、今世界いろいろますますこう、ね、強制とかそういったところに向かっているけれども、それと同時に、ね、神様の勝利が勝ち取られているっていうね、
yes.
でこれが今2021年でダブルワンって言ってた、ワンって言ってたね、つまりだからその勝つってことでしょ、勝利を受ける、だからダブルの勝利を受ける年ですと、ね、そういうふうに預言者が言ってたんですね。だから本当にますますこの12月も期待していきたいと思います。
アメン、アメン、
はい、ね、それで皆さんキャットカラーって人知ってる、ピンクヘアレディーって言ってる人、ピンクヘア の おばちゃんっていうか、ピンクヘアの女性で何回も何回も天国行ったり来たり行ったり来たりしてる人がいるんですけれども、で彼女が2012年から言ってるのは、2012年からキングダムエラーって言って、その御国の時代が来ました。で神様に言われたんだって、天国に行った時に、御国の時代が来ましたと、アメリカの真ん中に行ってこうなんかこう剣を地に刺して、そして御国の時代が来たということを宣言しなさい、そういうふうに言われた。で実際にその時彼女は行って、そしてその剣とかそれをドーンと地に刺して、そして御国の時代が来ましたっていうふうに言ったんですね、ピンクヘアで。それでそれはみんなからしたら、はいって、ね、周りで見てる人は何やってるのかなって感じだったかもしれないんですけど、それはその霊的領域においてはブワーンっていう、もうすっごいこう 動が広がったっていう、そういう時だったんじゃないかなと。それによってこう正式に、ね、あのそのヨハネ、バプテスマのヨハネがね、あの今この時に来ましたよって言った時に、 それが時代を変えたように、その時にもこう時代が変わったんだなと思います。でそれが、ね、今となってはもうほぼほぼ、10年目を迎えようとしてるんですね。でこのキングダムエラー、御国の時代、これはどういうことか。それはエクレシアがエクレシアとして機能し始める時代です。エクレシアが実際にエクレシアとして機能し始める時代。それはどういう時代かというと、クリスチャンが神にある権威を理解する、そしてまた神と共に治めるって一体どういう意味なのと、ね、これを理解していく時代です。でそしてあのキャッカーが語られたのは、これが何百年か続くよと言われたっていう、ね、だから今よく、あもう世界がこんな風になってる、もう観覧来るな、もうイエス様来るなって思っているキリスト教官っていうのもあると思うんですけれども、少なくともキャッカーが神様から掴んだもの、それはこれから何百年かこれが続く、そしてこれが何百年か続いた後に御国の時代がね、そして御国の時代の終わりに観覧っていうね時代がやってきて、それから千年王国がやってきます、こういうふうに語っているんですね。だからつまり私たちはこれからますますいい時代に入っていきます、ね、そしてますますそのクリスチャンが治める、そしてまた、その実際に社会にキリストの聖書的な影響を持って治めていく、このことをますます学んでいく、そういう時代、そしてそれがいろんな国で実際に、表現されていく、それを見ていく時代なんです。アメン、ね、でだからそれは本当にすごい楽しみですね、はい、それで私たちはその世界のど真ん中にいます。そしてすでに、ね、皆さんもご覧の通り私たちに与えられている任務があります。でここで一つ啓示を受けるということに対して少しお話したいんですけれども、私たちが例えば啓示何かの形で受けますよね。啓示とか神様からの導きを受けたりします。で例えばみんなどういうふうに受けたことがある、例えば夢って形で受けたことがあるかもしれません、ね、そして夢で例えばマイカがあるとき、夢の中で誰々先生に会ったよとね。でその先生の教会に行って、そして神様からこう言いなさいと与えられた、そしてその先生にその言葉を与えた、こういう夢を見た、ね、そしたらこういう夢って結構簡単じゃん、解釈はどういう意味だろう神様って、いやそこに行ってそして言われたことを言えばいいと、そうだよ ね、だからこれは分かりやすい、ね、でそれとか例えば自分がどこかに引っ越してる夢を見たとしてます。そしたら引っ越しへで場所も分かったとしたら、神様これは導きなんですか、祈り始める、ね、そしてここに導いてるのかな、そういうふうにして考える、これが解釈になるよ ね、これだから比較的分かりやすいですね。だけども私たちはよくシンボルでものを見たりするんですよ、ね、でこのシンボルでものを見るときに、これをどう解釈するかっていう、ね、でこの解釈で結構意味が違ってきちゃうときあるわけ、ね、だから例えば私たちも誰かに予言するときに、何かこの花がいっぱい、ね、咲いてるのが見えた、ね、そしたらそれを持って主は言われますって言って予言していくわけですよね。で解釈をして予言していくわけ、ね、そうするとこの解釈っていうのが結構大切になってくるってことが分かります。で例えばダニエル書なんか見たら、もう解釈だらけとかシンボルだらけでしょ、なんかいろんな地上にはいない動物がたくさん出てくるわけじゃん。なんか目玉いっぱいついてたり、角がいっぱい出たりとかね。で、この角はどういう意味だろうとか、角が折れるというのはどういう意味だろう、こっから角が出てくるというのはどういう意味だろうってね。なかなか難しいわけ。ね。で、それを持って、この世の終わりを解き明かしていくわけだよね。何千年もあったの。すごいよね。うん、だから、この解釈っていうのを一体どうするのかなっていうふうになるわけ。そうするときに私たちは、やっぱり神様のフィルターを通して物を解釈できることがすごく大切になってくるわけ、ね、だけどもそこで例えば私たちが何らかの傷っていうフィルターがあったとします。そうすると誰かに祝福の言葉を言いたくても、自分の傷っていうのはやっぱり周りの人に投影してしまうんで、それを通して例えば何か語ってしまったりとかね、解釈がね、うん、そういうふうにしてとか裁きを通してみるとかね、それによって言葉っていうのが解釈が変わってきます。 そしてまたこれからの来る時代に関してもそうなのね。例えば今自分、ね、もうまさに世の終わりが来ようとしていて、イエス様がもう今にでも来ようとしていると思ったとします。ボロボロになった世界に神様が私たちをレスキューにやってくると考えたとする、ね、そうすると私たち周り見ててもとか神様から何か提示いただいても、それの解釈の仕方ってものすごく変わってくるわけです。だけどいやそうじゃない、これから御国の時代が来るんだ、でこの社会は良くなるんだ、そう思った時にそこから神様から何らかの啓示をいただくと、その眼鏡で見るわけです、ね、ということは解釈ってめっちゃ大切だなって分かってくるわけ、ね、でじゃあ解釈をより神様からいただいた通りに正しく解釈できるためには何が必要かっていうと、神様のフィルターが必要、ね、でだからその、神様を知ることなしにやっぱり私たちって予言上手にっていうかね、できないんですよ。っていうのは神のフィルターで私たちは語って、私たちの口を通して語られるわけですから、ね、だからその神様と親しい関係を結ぶ、そしてまた神の考え方を理解できるようになり、なる、そして神の思いと一致する、これがすごく大切になってくるわけ、ね、そしてまた神の優先事項に連なるということね。神様が大切にしていること、神様がやってほしいと思っていること、それに連ならなければ結局は難しいことになってしまうんです、ね、だからどれだけ祈ってるかとも、それが答えにはならない。一生懸命祈って一生懸命祈って一生懸命祈っても何か見ても解釈できないとか、神様のことを理解できないってこともあるんですよ、ね、っていうのは神様の思いを知ってないから、ね、だからこれとても大切ですね。そしてまたどれだけ神様に嘆願して神を説得するかでもないわけそうじゃなくて神は何してほしいのかなとね、ここを考えないといけないんですね。でこれよく娘たちにも言うけど、例えば娘たちにこの掃除しといてよって言ったとします。じゃあ、まあ皿洗っといてよと言ったとします。でお皿洗っといてねって言ったのに、なんか物置ピカピカにしてもらってもどうすんのよ、お客さん来んのにここごちゃごちゃじゃんってなってしまいますよね。だからその神様が言っていること、そこをやらないと一生懸命他のこと、ここがいいんだ、ここが私はここやりたいんだって言ってやっていたところで、でそれはやっぱり神様とつながってるっていうことにならないわけなんですね。これとても大切です。というのは実は多くの人たちが、神様どうして扉が開かれないんですかとかね、神様どうしてこうなってるんですかっていう時に結構チェックしなきゃいけない部分なんですよ。自分は本当に優先事項と神様の思いとつながっているだろうかって、ね、ということです。アメン、
アメン、
はい、そして、その予言の解釈っていうことを考えるときに、ちょっとまたね、改めて最近話が出ていなくなっていますが、トランプの予言どうなったっていうねで、トランプの予言どうなったってことなんでしょ、ね、もう2年経つ、2年以上経つよってことになりますよね。でこれトランプの話をするんじゃないですよ、これ私たちに関係ある話ですから、なんかトランプの話してると思ってスルーしないでください ね。っていうのはこの啓示予言の解釈ってことにつながってくるからなんです、ね、だから例えばよくその、トランプのが2期務めるよっていう予言何回もありました。で普通普段って誰々が当選しますよ、誰々が大統領になりますよっていう予言ってめったないんだよ普段、ね、だけども今回はトランプがもう一度再選しますよ、彼は2期続けて、2期続けて大統領を務めます、ね、でそれはこの時っていうのがものすごく重要だからなわけでね、うん、でそういう予言がありましたね。そして私たちはよくそれを考えるときに、予言合ってたか合ってないかとか、あれはこういう意味なんじゃないか、そういうふうに考えたりします。だけども大体誰々の予言は合ってた合ってない、私たち予言するときもそうですね、予言が合ってた合ってないで考えがちなのよ、ねね、だけども私たちが考えなきゃいけない、そもそも予言って何のためにあるんだろうと、何のために予言もらって、何のために予言が語られるんだろう。そして今回なぜこの予言が一人の予言者の口だけを通してだけでなく、何人もというか 何十人ですね、何十人もの口を通して語られたのかって、こういうふうに考えなければいけない、ね、それだけ語られたのになぜバイデンがホワイトハウスにいるのか、ね、これも考えなきゃいけない、ね、その時に私たちは予言の目的という観点で聖書を見る必要があります。じゃちょっと開けましょう。イザヤ書の55章開けてください。はい、イザヤ書の55章の、まずは10節と11節を見たいと思います。はい、イザヤ書55章10節11節いいですか。じゃあ空いてる人はそれぞれの訳で読みましょう。3、はい。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。はい、こう書いてあります。で、だから何？雨や雪のように神からが、言葉を発するでしょ、ね、そしてその言葉は何をしますかというと、まず地を潤します。そしてそこにこの言葉によって物が生えてきます、ね、そしてその言葉によって芽が 出てきて、そしてそれが種まくのにとって種になり、そしてまた食べるものにとってはパンになると書いてあります。そしてその後を見ると、そのように私の口から出る私の言葉も、予言の言葉もそうですね。虚しく私のところに帰ってこない。ね、ただ何もしないで。だから語ったのに何もしないで戻ってこない。ね、だからこれ当たった当たってないだけじゃないってことが分かる。何をするかというと、何、私の望むことを成し遂げる。それから言い送ったことを成功させると書いてあります。そしてそれだけじゃなくて、今度はなんとこれの前8節9節を見ると、この有名な言葉の文脈の中でこれが語られているんです。じゃあ8節と9節読みましょう。3、はい。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の見告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い、はい、ね、だからつまりこれは、ね、予言、私たちは選挙の結果を当てるためというふうに思い込んでいたかもしれない。しかし目的っていうのはもっともっと大きいものかもしれないってことがここでわかるんです、ね、合ってた当てるんじゃない。それだけじゃなくて、あなたの考えていることと私が見ていることは違うんですよ、ね、だからただあなたのその時だけの理解によって、ああ、合ってたね、合ってなかったね、それで終わってしまってはいけないよ。そうじゃなくて、私が語ったからには、この語った影響によって私がやろうとしていることを必ず成し遂げて、ね、それを成し遂げると書いてあるんです。それが虚しく、ただあ何もなんなかったねで戻ってくる、これはないよって書かれてるわけ、ね、すごいよね。だからある人はこういうふうに言いますね。ああこれはね、なんで予言というのは条件付きって書いてあるでしょ。だからもし私たちが神様に従わなければそれはならないって書いてありますよね。だからそれを使ってですね、あ、トランプは傲慢だったから、ね、当選できなかったなって言う人もいるわけですね。そして、いや、彼はきっとネブカデネザルみたいに撃たれたんだって、ね、こんなふうに言う人もいるんです、ね、でそしてまた、だけどもこれを見ると、私たちこれ一国の話と一人の話じゃないよね。一人の傲慢だとか傲慢じゃないっていう話じゃないっていうのは今見てわかりますよ ね。だからそうじゃないってことはわかる、ね、そしてまた、ね、私たち今度2016年から見てるときにね、トランプずいぶん攻撃されてるなとね。で、なんであんなに攻撃されてるのか私たち分かんなかったよね。その当時ってなんであんなボロカス言われるのかなってね。で、なんかのフェイスブックのポスターみたいなので書いてあったんだけども、誰か投稿してたんだけども、こうやって書いてあったの。敵が本当に狙っているのはトランプがこうやって写真になってて、で敵が本当に狙っているのはあなたです。ただ私がそれをかばっているから私に攻撃が来るんです、ね、だから攻撃されているのはもともとトランプじゃなくて、 人類だったわけで、ね、だけども彼がそれを流れを止めようとしているから、トランプをとにかく潰さなきゃってことで、トランプ潰しにもうなりふり構わず、まあ、終始していたわけなんです、ね、だからこれを見るときに、そしてこの予言も考えるときに、この予言の主人公はトランプじゃないってわかるわけ、ね、そうじゃなくてむしろ私たちであり、世界であり、そしてまたクリスチャンのに関することであり、御国に関する予言なんだってことが分かるんです、ね、そうで、じゃあちょっとあと一つ開けたいと思うんですけれども、詩編の105編開けましょう。はい、詩編の105編、これはねヨセフの人生のことについて書かれているところです。じゃあ19節を見たいと思います。はい、ですか、はい、じゃあ詩編105の19一緒に読みましょう。彼の言葉がその通りになる時まで主の言葉は彼を妬めした。あ、なんて書いてある、彼を妬ったって書いてある、妬ったもいいね、試す、練った、そういいですよ。で、これはここを見ると分かると分かるように、何、主の言葉は、ね、ヨセフはあなたはこうなりますよっていう啓示を受けたわけだよね、夢を通してね、うん、そしてだけれども、その彼の言葉がその通りになるまで、主の言葉は、神の約束はってことでしょ、神の約束は彼を試したって、ね、つまり予言が成就するまで試される、テスト期間、そしてまた寝られる期間があるということです。で、今あったように、試すっていうのはテストっていうでしょ、あと寝るっていうのはどういう意味かというと、例えば火とかでね、こう燃やして、そして精錬する、ね、悪を取るために精錬する、そういう意味もこの言葉には込められています。ね、でそれを見たら本当そうですよね。ヨセフだって夢見て、ね、すぐあの他のお兄ちゃんたちがすぐ私にお辞儀するって言ったけど、それが実際になるまでは彼はすごいテストを通ったんだよね。そして実際に彼がそのような神様の目的の場所、神様が用意してくださった場所に着座する、座れることができるように整えられるまで、主の言葉によって練られたわけ、予言の約束によって得られたわけ。でこれはダビデも同じようですね。ダビデもサムエルによって油注がれて予言されて、あなたはこうなりますよというふうにして宣言されました、ね、だけどもそれですぐに王様になったんじゃなくて、ダビデを倒した、ダビデ倒したのに、ゴリアテ倒したのに、その後に追われてとか言って、ずっと彼も練られた、ね、そして実際に自分が王として40年間その国を治めることができるような、そのような器になるまで、彼、主の言葉は彼を試したんです、
うん
ね、でだからそのように私たちはその予言があるときに、その予言がなるための整えられる機会、整えられる期間、ね、それがあるっていうのが分かるんです、
うん、
そうすると先ほどの一番最初に語ったそのチャック・ピアスの言葉っていうのはすごく仮定がいくわけ、ね、それはこの2年は何、教会が立ち上がるための期間でしたって言ったの。教会が立ち上がる、で整えられるためにこの2年間という機会は神様に与えられていましたって言ったんです、ね、じゃあもう少しいくつか聖句見ましょう。まず箴言の17章見ましょう。箴言の17章、17章の3節開けてください。17章の3節、はい、いきますよ、読みましょう、はい、銀にはるつぼ、金には炉、人の心を試すのは主、ね、ここにあるとですね、銀も金も炉でしょ、火に、ね、火で私たちは洗練される。火っていうのは何、こうあちちちちってすごいこう、あのなんていうの、辛いところをね、通されるわけでね。で、それを通されることによって、炎が近づくことによって、私たちは、その余計なものっていうのが、悪が取られていくわけなんです。じゃあ、あと一つ読みますよ。今度は、ヨブ記を見ましょう。ヨブ記、二つ前だね。二つ前。箴言の 前が詩編で、その前が呼ぶ記、呼ぶの23章開けてください。呼ぶ23章の10節、はい、しかし神は私の行く道を知っておられる。神は私を調べられる。私は金のように出てくる、ね、これも神様は私たちを調べてくださって、整えてくださって、ね、そして神様行くべき道を知っているから、そこに私たちがちゃんと行けるようにと、ね、あの整えられるようにと、ね、そしてだから神様にちゃんと従っていくときに、私たちは金のようになって出てくることができる。一つ今度は新約聖書を読みます。第1ペテロの1章7節を開けてください。はい、いいですか。第1ペテロ1章7節です。と言いましょう、3、はい、あなた方の信仰の試練は火で精錬されつつなお朽ちていく金よりも尊く、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉になることが分かります。アメン、ね、だから本当にこのようにして信仰が試される。これは火で精錬されつつ朽ちていく金よりももっと尊いんですよと、ね、そのように書いてあります、ね、だからこれを見て、あの繰り返しになりますけど、何のテストだったんですか、ね、それは預言者のテストじゃなかった。預言者が当てた当てないかのテストではなくて、私たちが御国の市民として、ね、御国の国民として訓練させられ、そしてまた整えられるためだったんです。でこれ神様は、ね、あの世界見て、例えば日本見て、たった 1% のクリスチャンだけ見てるわけではないんです、ね、そうじゃなくて、やっぱり今例えば日本だったら日本中を見て、そしてその神様と心を思いを一緒にしている人、そして同じことに気を配っている人、そしてそういう人たちをも神様は今たくさん起こしてくださっています、ね、だからそういう意味で本当に世界中の市民と一緒に進めていくっていう、これ世界初だよね。世界初ですね、うん、そういうプロセスを私たちは通っています、ね、だから例えばナチスとかいろいろあったかもしれない、でも国の中で行われてたと思うんだけど、でも今回はこれがもう集団は集団でも世界の集団とともにやっているんです、ね、だからそしてその中で本当にあの今この働きを牽引しているのは確かにクリスチャンなんです、ね、だからやっぱり声を発している人たちを見ると、やっぱりそのクリスチャンの人たちが多い、ね、でクリスチャンじゃなきゃあのダメということはないんですけれども、その神様と同じ思いを持っている、そしてまた神様、その聖書的な、理論、聖書的な価値だね、それを本当に掲げる、世界に掲げるために働いている人たち、でそういう人たちと私たちは手を組んで一緒にこの働きを進めていくんです、ね、だから、ね、あの先ほどの啓示って話であったように、神様はこの世界を何どう見てるのか、ね、いろんなセオリーがあるでしょ、何々論、陰謀論とかね、だけど何が真実であり、神はどういう現実を見てるのか、ここに私たちもつながりたいわけなんですね。だから本当に そのようにして見ることができる。今メディアではこうやってこういうナラティブでこういうシナリオだよってね、いやこっちだよとかっていろいろありますよね。でその中で本当に私たちが神様と心を一つにして、神が見ているように世界を見ていく、このことを学んでいかないといけないんです、ね、そしてありますよね、イザヤ書の、ね、私たちがいつも言って60章1節から3節、ね、お清い光を放って、あなたの光が、主の光が来て輝いているからだ、あなたの上に輝いているからだ、そして3節を見ると、あ、開けましょうか、開けましょう、ちゃんと読んだ方がいいね。イザヤの60章1節から3節まで見ましょうはい、いいですか、読みましょう。起きよ、光を放て、あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ、ね、私たちが起きていかないと、立ち上がっていかないと光というのは放たれません。そして2番見てください、はい、見よ、闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆っている、しかしあなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現れる、まさに今みたいだね。そして3節、はい、 国々はあなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。で、このことを神様は私たちに願っているわけ。で、クリスチャンが神様の価値観と基準、これに基づいてこれを掲げて、そしてその光に照らされて国民、ね、そして人々がそれに導かれて歩んでいく。それができるときにこの世界というのをひっくり返っていくんです、ね、そして光がやってきて正義がもたらされるようになって、そして真実が明らかにされるようになっていくんです、ね、そのことを神様が今願っている。そうですね、だから御国の時代なんです、ね、そして、ハバクの一章14節だったっけ、ね、ありますよね。海が地を覆うようにこの地も主の栄光を知ることで覆われるって書いてます、
ね、
だから本当にもう面で至る所に主を知ることで主の知識が覆っていく、ね、そのことが神様の願いであり計画なんですね、うん、そしてそれに、そしてですから本当にそうなっていくときに本当に私たちはこの地上に主の霊が降り注がれていく、そしてまた私たちが主の霊によってもっとエンパワーされていく、このことをこれからもっと経験していきます、ね、なぜならば主の優先事項に連なるものには必ず好意が注がれるからです、
yes.
ね、だから期待しましょうね、
Amen.
期待しましょうね。そうね、だからそれで言いますけど、こんな世の中だけど、だからクリスチャンとか教会にもいろんな、まあ、立場を持ってたりいろんなことやってますよね。でだからこんな世の中だけど、とにかく救いが何よりも大切だから、ね、救いにとにかく、ね、目指しましょう。政治と教会くっつくのよくない、こんなに言ったりする場合もあるしね。それよりもやっぱり一人でも救われることが何しろ大切だから、誰々さんとあと一杯もう一杯お茶を飲むことを優先しましょうって分かる、ね、もちろん大切なんですよ、すごい大切なことなんですけれども、だけど神の優先順位から外れないことは、これはやっぱりまず第一に掲げていかなければいけないことなんです。でこれはジョニー・エンローが言っててなるほどなと思ったんだけど、ジーザス・セイフスってあるのね、イエス、イエスは救う、ジーザス・セイフスね、でもちろん Jesus saves なんだけど Jesus reigns、ね、イエス様は治められる、ね、イエス様は治められる、このメッセージを今は掲げて優先事項にしていかなければいけない、うん、そういう時期ですよと、ね、で結局それをしていくときに実は人はもっと救われるようになるんですよ、結局は、ね、そうでしょ、ね、だから神様は神の良さっていうのを私たちだけじゃなくて日本人みんなにね示したいと思ってます、思ってます。でも私たちがその Jesus reigns をね、神が治めるってことを理解して立ち上がっていくならそうなってるんですよ。その時に神の良さっていうのがね、ね、日本人にも関係があるんだってことが人々が理解し始めるようになるんですね。ね、アメン。ね、だから今本当に私たちはそのような大きな大きな神様の計画の中にあります。だからワンダー・アウダーってね、私よく好きで聞くんですけど、人が言ってたのは、彼女が言ってたのは、だから言ってみればもしかしたらトランプが復権する、戻ってくるのはこのプロセスが終わった時じゃないか、
うん
ね、だからね、その実際主の言葉が私たちを試すってあるでしょ、それが完成するまで試すってあるでしょ、そして言葉予言って成就したんだよね、そう考えると私たちがこの宿題というかね、このプロセスを終えた時に、ね、終えた印として、で一つの終えた印としてトランプが復権するかもしれないねと、そういうふうに言ってます。で、うん、なるほどと思いましたね。だから私たちもね、今後本当に神様から言葉をいただく時に、それが予想とかだけではなくて、本当にこの言葉によって私が清められてて、そして神によってね、よりピュアなゴールドとさせられているんだってこと、そのことを覚えていきたいと思います。アメン。
Amen.
はい、今日は以上でございます。じゃあ皆さん手を立ちましょうか、立ちましょう。誰か予言の言葉ある人います？なんか 付け加えたいことあること、うん、ある人います？大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？はい、じゃあ祈ります。じゃあ手を挙げましょう。神様ありがとうございます。ハレルヤ、ハレルヤ。主はあなたが私たちに今あなたの霊を注いでください。神様あなたの今王冠を受け取ります。そして今私たちに与えられているミッションをつかみます。主よ今この時代にあるレムナントとして私たちをどうぞ用いてください。神様今までないほどに私たちに好意を与えてください。主よ本当にあなたの啓示をますますはっきりと理解し、そしてその啓示を持って走るものとならせてください。主よ今あなたからのエンパワーメントを力を受け取ります、そしてまたあなたからのフレッシュの新しい霊を受け取ります、受け取ります主よ受け取ります。主よ今あなたがそれを雨のように私たちに注いでください。そして雷のように私たちに望んでください、主よ今、ウェブで聞いている人たちにも主よあなたがあなたの油注ぎを、そしてあなたの聖霊を注いでください。そして主よ今新しい力と新しい励ましによって私たちは再び力を得るとイエス・キリストを見習って宣言します。そして主よ本当に私たちの、理解を歪めてしまうその、落胆、そしてがっかり、そこから私たちを清めてください。その傷からあなたが私たちの心を完全に癒してください、主よ私たちはもはや過去の傷とモテ遊びません。私たちは幼子ではなく大人のように考えます。ですからそれらの傷をあなたの前に捧げ、そしてあなたからの癒しを受け取ります。そして私は傷のない力あるものとして今キリストの花嫁として立ち上がると、イエス・キリストの名によって宣言します。そして私たちは主と共に治めるものとなります。私たちはあなたとパートナーシップを結んで、そしてまた他のクリスチャンの人たち、また同じ志を持つ人たちと手を組んで、そして前進していきます。主はあなたが導いてください。力を与えてください。今御国の時代に私たちが生かされていることに同意します。そしてあなたの計画の一部に連なると今表明します。アーメン、アーメン。じゃあ神様の前に叫びを上げましょう。アーメン。